それでは聖書を見ましょう。場面をよく瞑想しながらご覧になってください。マルコの5章25節から34節、マルコによる福音書5章25節から34節。さてここに12年間も出血の止まらない女がいた。多くの医者にかかってひどく苦しめられ、全財産を使い果たしても何の役にも立たず、ますます悪くなるだけであった。イエスのことを聞いて群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの服に触れた。この方の服にでも触れれば癒していただけると思ったからである。するとすぐ出血が全く止まって病気が癒されたことを体に感じた。イエスは自分のうちから力が出ていったことに気づいて、群衆の中で振り返り、私の服に触れたのは誰かと言われた。そこで弟子たちは言った。群衆があなたに押し迫っているのがお分かりでしょう。それなのに誰が私に触れたのかとおっしゃるのですか。しかしイエスは触れたものを見つけようと辺りを見回しておられた。女は自分の身に起こったことを知って恐ろしくなり、震えながら進み出てひれ伏し、すべてをありのまま話した。イエスは言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救った。安心して生きなさい。もうその病気にかからず元気に暮らしなさい。25節26節を見ますと、彼女の苦しみがわかります。12年間というゾッとする長さです。ひどく苦しめられと書いてあります。全財産を使い果たしたという経済的苦しみ、何の役にも立たずますます悪くなるだけ、もうまさに絶望ですね。全財産を使っても治るとですね、会話ありますけれども、彼女の場合は治りませんでした。以前このようなニュースがありました。小さな子供が特別な病気が発見されました。その病気の手術は日本ではできないのです。しかしアメリカではできるんですね。それでアメリカに行くことになりましたけれども、その費用は数千万円かかるわけです。募金運動が始まりました。私は自分の子供を助けるために数千万円準備する、そんな力は全然ないわけです。そのお金があれば助かると分かっていても、なければ手術は受けさせられないわけですね。するとうちで生まれた子供は死に、金持ちの家で生まれた子供なら助かるということになるんでしょうか。これと同じようなことが1979年からフィリピンに行きましたけれども、フィリピンで会っていました。マニラでインフルエンザが大流行しますと、まあ、1979年ですからもうだいぶ前ですけれども、インフルエンザ大流行しますと、その当時何十人という死者が出ていました。どうして死ぬんですか。インフルエンザですよ。医者にかかるお金がないわけです。医者に行かないわけです。もう本当に悪くなって危ない、その時に行ったらもう手遅れ、遅すぎたということで亡くなっていました。まあ、今のマニラはこういうことはないんではないかと思いますけれども、昔はこうでした。早めに医者にかかっておれば助かったわけですね。健康は大いなる祝福ですけれども、この世においては病があるわけですから、健康だけではこれは人生の半分しか見ていないことになります。もう一つの半分があります。さて、病気の苦しみはですね、これは体験してわかるという面が、強いと思います。もう体験しなければわからないということが、病気にはあると思います。29歳の時でした。入院をいたしました。その入院体験によって患者さんの気持ち 患者さんの思いが少し分かりました。その時ですね、テレビで桜の開花のニュースが流れ始めたんです。何々公園が、開花、何々公園は南部咲きとかですね。でそれを患者さんがテレビで見るわけですよね。おお、桜が咲いたか。私が分かったこと、みんな花見を従っているということでした。テレビでですね、満開の映像が出てもあれは映像です。本物ではありません。みんな桜を見たがってる。ある日廊下を歩いて詰所の前に行きました。で私、詰所の中をじっと見て考えたんです。これくらい大きな花瓶、その上に1メートル近くですね、満開の桜が入れてあったんです。で詰所の前で考えて、勇気を出して詰所に入ってきました。この桜、私に15分間貸していただけますか。どうしたんですか。見せたい人があるんです。あ、どうぞということになってですね、この大きな、花瓶を抱えてですね、満開の桜を持って私は病室の訪問を始めたんです。あの人に見せたい、あの人に見せたいという人がいましたので、それで開けてもらって入って、皆さん桜が咲きましたよ。したらですね、高齢の患者さんがですね、おお、咲いたか、咲いたか、おお、綺麗だなとかって感動しておられるわけですね。こういう声が聞こえてきました。満開の桜見れるだろうか、退院は盆だろうか、正月だろうか、そういう状況ですから桜なんか見れないわけですね。その病院で10日に1回ぐらいの割合で患者さんが亡くなっていました。医師や看護師が廊下をですね、さささささっとこう走るようにして仕事をしておりますと、2時間ぐらい経ってから聞こえるんですよ。お母さん、お母さん、お母さん、あの方亡くなったかと。大部屋から個室に移されると危ないわけですね。あの方亡くなったかと、6人目はでしょう、こう見ながら次は誰だろうかというようなことになるわけですね。そのような話題になりますと病室が暗くなります。さてこのマルコの5章に登場する人物もそうですね。できることは全部した、お金も借りた、どんどん悪くなるだけでした。27節、イエスのことを聞いて群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの服に触れた。彼女はイエス様のことを聞いたのです。よかったですね。聞かなかったらそのまま死ぬまで苦しむかもしれません。何を聞いたのでしょうか。もちろんイエス様がいろいろな病人を癒したということを聞いたでしょう。さて世の中には聞くだけの人がいます。へえ、そうなの、私そんなの信じられない。同じことを聞いても何も信じないのです。しかし聞いたことを信じる人もいます。信じるか信じないか、それが将来を分ける場合があるでしょう。この違いは大きいです。人間にはできなくてもイエス様にはできる、神の子だからできるでしょう。さて私信じますという人も信じた後も二つに分かれます。それは信じたことを実行に移す人と信じたことを実行に移さない人、この二つに分かれます。さてこの出血の止まらない女性はですね、確信があったのです。どんな確信でしょうか。自分はイエス様の身元に行ってイエス様の服に触れれば癒される という確信がありました。そしてそれを行動に移したわけですね。信じるだけではなく行動に移しました。彼女は行動の人です。もう今まであらゆることをやった、でもダメだった、お金はなくなった、財産は使い果たした、そしてますます悪くなる、もう最後の望み、これをキリストにかけたわけですね。群衆をかき分けて進もうとしました。これは健康な人でもなかなか難しいことです。まして病人ですから大変ですね。カクテアの希望の中にこういう言葉があるんです。では今日の修法の瞑想の言葉を見てください。カクテアの希望中間、72ページ。するとその時群衆を押し分けてイエスが彼女の近くにやって来られた。イエス様は知っておられるんですよ。今こういう女性がいる、そしてその人が人をかき分けてどんどんどんどん自分の方に来ているというのをイエス様は知っておられるわけですね。そして、イエス様の方からですね、彼女の近くにやって来られました。素晴らしいですね。これは一人の女性がどういう思いで自分に近づいているか、それを知っておられるわけですね。さてキリストの服に触れれば癒されると、信じているわけですから真剣です。このチャンスを逃すと残りの一生涯悔いが残るかもしれません。それでもう全身の力を込めて服を去りました。イエス様の服に触れることに彼女の一生の信仰が集中されていました。もうその時にかけたわけですね。28、29節、この方の服にでも触れれば癒していただけると思ったからである。するとすぐ出血が全く止まって病気が癒されたことを体に感じた。このような体験ございますか。あ、治った、あ、癒された、元気になった、こういうことはありますか。彼女は感じたんです。嬉しかったと思いますね。目的達成、よかったよかった、癒された、さあ帰ろうと思ったでしょう。30節、イエスは自分の内から力が出ていったことに気づいて群衆の中で振り返り、私の服に触れたのは誰かと言われた。同じ各時代の希望の2巻73ページにこのように書いてあります。救い主は不注意な群衆が偶然触ったのと信仰を持って触ったのとを区別することがおできになった。こうだったんです。イエス様には分かったんですね。人の話を聞く場合も似ていると思います。いやいやつまらないなと思って見ている目とですね、興味と、期待を持って、真剣に聞いている場合、その目に輝きの違いは、あると思います。それではですね、32節、しかしイエスは触れたものを見つけようと辺りを見回しておられた。もうこうなりますと犯人探しですよ。誰が触ったのかというわけでこう見回しているわけですね。このような時にイエス様と目が合うと怖いでしょうね。まともにイエス様の顔が見れないと思います。33節、女は自分の身に起こったことを知って恐ろしくなり、震えながら進み出てひれ伏し、すべてをありのまま話した。やっぱりこの時この女性は恐ろしかったんです。これからどうなるだろうかと思って震えました。もう正直にしか話しかありません。嘘をつく余裕なんかありません。恐ろしいのです。すべてをありのまま話しました。素晴らしいのは34節です。イエスは言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救った。 安心していきなさい。もうその病気にかからず元気に暮らしなさい。高野聖書をお持ちの方、この聖句がですね、安心していきなさい、すっかり治って達者でいなさいと、このように訳してあります。で、私はこの34節に関しては口語訳が好きです。そしてこれをいつかチャンスがあったら使いたいと思っていました。50歳の時です。東京で入院いたしました。いろいろな教会員の方が見舞いに来てくださいました。ある日、東日本の教区長が来られたのです。それからまた何日か経ってからでしょうか、教団の理事長が来られました。もう患者は緊張しますね。あ、理事長だというわけでですね、さて、お見舞いの方が帰られるとき、最後に何と言われますか。大体同じ言葉なんです。先生、何とわかんだか、どうぞお大事に。最後はですね、お大事になんです。個人病院に行って、なんて言いますか、薬をもらってお金払ってこう受付の方がですね、お大事に、まあ、とにかく、患者との別れの最後の挨拶はお大事にですね。で、私は病床で考えました。日本語にはこれだけしかないんだろうかと。もう誰が来てもですね、最後に先生お大事にってこう言われるわけですね。さて、そのような時にここを見たんです。これがいいと思いました。すっかり治って達者でいなさい。お大事にではなくて、チャンスがあったらですね、すっかり治って達者でいなさい、私は言おうとこう思いました。新共同訳はここを訳をちょっと変えましたね。もうその病気にかからず元気に暮らしなさい。まあ、いずれにしても彼女は嬉しかったでしょう。イエス様に怒られる、叱られると思ったんですけれども、娘よ、あなたの信仰があなたを救ったとイエス様に言われたんです。さて、彼女を救ったのはイエス様の服ではありません。服に癒しをする力があったのではありません。彼女が癒されたのはイエス様が癒してくださるというイエス様にすがる信仰によって癒されたのです。彼女がイエス様の服に触れた、癒された、そのまま帰ったらですね、こんな素晴らしいことがあったということはその場にいた人は全然わからないわけです。女の人が癒されて喜んで帰った、ただそれだけになってしまいます。イエス様は彼女の大きな信仰、その信仰に対して証しをするチャンスを与えられたのです。何もないまま返すのではなく、証しするチャンスを与えられました。癒されて帰る場合と、イエス様から娘よ、あなたの信仰があなたを救った、安心していきなさい、もうその病気にかからず元気に暮らしなさいと言われた場合、どちらが感激するでしょうか。まあ、それはもちろん後者の方だと思います。癒しはイエス様の服に触れたことによって与えられたのではなく、イエス様を信じる信仰によって与えられました。そうでないと、イエス様の服に触れると治るというですね、迷信ができます。服に力があるのではないんです。この女性の肉体は弱かったんですけれども、キリストのことを聞いてから信仰は強かったです。あなたはキリストのことを聞いてから、キリストのことを知ってから、いや、キリストを信じ始めてから信仰はどのように変化しましたか。強くなっているでしょうか。求道者の方と、聖書研究をずっとですね、何ヶ月、1年とこう続けているときにですね、その求道者の人が大きな問題を抱える ということは、あることです。さて、問題を抱えたときに聖書や信仰に対する態度が変わる方がおられます。ある方はですね、問題を抱えますと、神様神様助けてくださいと祈り、聖書研究により熱心になるわけです。こう全てがこうスムーズにいっているときは、まあ、波なんですけども、問題を抱えますと、神様助けてくださいより信仰が、強められる、態度が変わるわけですね。ところが反対の方もおられるんです。問題がないときには聖書研究や集会に来られるわけです。問題を抱えますと、今はそれどころではありません、しばらく休ませていただきますとなるわけですね。そんな時にこそ信仰によって歩むべき時でしょう。しかし違うんです。今はそれどころではないので、聖書研究は集会に来るのはしばらく休ませていただきます。今はそれどころではない、これどういう意味でしょうか。聖書を学び集会に行くというのは暇人がすることなんでしょうか。健康の原則を守り、そのゆえに健康が支えられる場合、それはあります。しかし信仰の方は一向に向上しないということもあります。しかし病気になりますと目が開かれて信仰の重要性に目覚める場合があります。もしそのタイプでしたら、時々健康問題があった方が信仰のためには良いというふうにも考えることができます。キリストがあの癒しをなさったあの日ですね、キリストの周りにはもう群衆がいたんです。もうなんでおしくらまんじゅうのように群衆がいたわけですね。でイエス様が言ったことに対して弟子がですね、こんなに群衆がいるのにということを、言っております。たくさんの人がイエス様に触れていましたけれども、癒しの信仰を持って触れたのはあの女性一人だったと思います。今日の礼拝、何名の出席でしょうか。一体何人の人が信仰を持ってイエス様に触れるという経験をされるでしょうか。礼拝こそ神様の近くに行き、神様の前に来る経験です。信仰によって触れるという経験をしていただきたいですね。教会は主に触れるところでなくてはなりません。今日の牧師の説教はこうだった、ああだった、誰々さんの証はこうだった、特別賛美歌はこうだった、ああだった、それだけで終わるのではなく、信仰を持って主に触れるということをぜひしていただきたいです。あの日癒しを願ってイエス様についていった人は他にもあったでしょう。しかし追いかけてもくっついていっても、キリストが自分を癒してくださるという信仰が欠けていて、身動きできないほど触れ合いをしても信仰を持って触れることをしなかった人に癒しはなかったでしょう。今日あなたは礼拝に集われたわけですけれども、あなたの信仰の姿勢はあの女性のような信仰でしょうか、それとも群衆の中の一人でしょうか。各時代の希望2巻74ページにこのように書いてあります。不用意に宗教のことを語ったり、魂の渇きや生きた信仰がなくて祈ったりしても、それは何の役にも立たない。キリストをただ世の救い主として受け入れる口先だけの信仰では決して魂を癒すことができない。救いに至る信仰は頭だけで真理に同意することではない。全部が分かるまでは信仰を働かせようとしない人は神から祝福を受けることができない。私たちの礼拝はいかがでしょうか。用心しませんと礼拝の形は整っていても信仰の一番大切なものを失うという危険性があります。そのためにサタンは強力に働いています。特に SD は、形を強調するあまりにパリサイ的になる恐れがあります。 私自身何十年と信仰していても一向に御霊の実が、できていないということを反省を、しております。セブンステイの初期の再臨運動の時にですね、あの開拓者たちが、もう伝道が全てという、全てを伝道にかけた人々と私は何と違っているだろうかと考える時があります。今日の私どもは伝道や信仰の向上以上に生活のことに追われる可能性があります。生活のことは必要最小限にとどめて、あとは魂の救いのために尽くすという生活をしたいと思う時があります。霊的なことを語っていても、霊的な恵みを祈っていても、本当の上と生きた信仰がなければ得ることは少ないでしょう。上と生きた信仰がなかった群衆はキリストに触れても何の変化も起こらなかったでしょう。しかし大きな必要と飢えを感じていたあの女性は信仰による接触をしたので、大いなる祝福に預かったのです。ここにいる我々一人一人があの女性のような信仰を持っていたら、この業界はさらに、向上するのではないでしょうか。エリンジー・ホワイトが初代文集でこのように、書いています。初代文集19ページ、私はしばしば神の子らが祈りを怠ることを見ました。特に密室の祈りがあまりにもおろそかにされています。あ、私のことが書いてあるというふうに思いました。同じページにこのようにもあります。私は天使に、私というのはエレン・ホワイトです。私は天使になぜイスラエル、これは霊的イスラエルのことですね、イスラエルになお一層の信仰と力とがないのかを尋ねました。あなたがあまりに速やかに主の御腕を離すからです。あなたの願いを持って御座に迫り、強き信仰を持ってそれをおつかみなさい。約束は確実です。願ったことは受けたと信じなさい。そうすれば与えられます。あの女性のように信仰を持ってイエス様に触れましょう。力のなさは主の御腕を私たちが話すからです。しっかり掴みましょう。イエス様が私の願いを聞いてくださる、イエス様が最善の時に最善のことをしてくださるとの強い信仰を持って去りましょう。今日の説教を終えるにあたり、信仰を持ってキリストに触れることを強くお勧めいたします。そして主があなたの願いを引き上げてくださいますように。